音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者の方のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2015年6月1日、ナンバー630をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、ホームページ愛川町で検索。6月号の主な記事をお知らせします。1つ、調整情報館愛川ブランド認定審査中。1つ、子育てプチポケット図書カードが当たるお楽しみクイズ。1つ、インフォメーション。1つ、みんなのサポセン愛川町転訳友の会。1つ、愛川トピックス。その他いろいろなお知らせです。表紙には愛川トクトク商品券の見本の写真があります。地域経済の活性化のため、1冊5000円で6000円分の買い物ができるプレミアム付き商品券を販売しています。町内140以上の店舗、大型店舗も含むで使用できる商品券です。発行枚数2万冊、売り切れ次第終了。使用期間6月1日月曜日から10月31日土曜日まで。購入限度1人当たり10冊5万円まで。プレミアム率 20%、 町補助分。販売場所、愛好商工会窓口、平日午前9時から午後4時まで、または販売店ステッカーが掲示してある町内の小売店舗、大型店は除く、営業時間内。問い合わせ、愛好商工会、電話 286-3672 まで。その他に、中津下谷地区の勝負の里と中津川の鮎釣りの写真があり、6月の愛川町は盛りだくさんとあります。調整情報館、愛川ブランド認定審査中、応援コメントをお寄せください。認定審査中の愛川ブランド、愛川オリジナルエプロン、エンブロイダリー膝掛け、エンブロイダリーハンカチ、消臭糸入りバンダナ、いずれも一般財団法人繊維産業会。ロース豚漬け、味噌漬け、タンザーハム工房のポークウインナー、いずれも有限会社中津ミート。牧場プリン、ジャージーシュー、桜台ロールケーキ、シューロール、押し花クッキー、ツツジサブレ、いずれも有限会社ガトーミヤ洋菓子店。みませ獅子舞、お墨山もなか、愛川メーカーどら焼き、いずれも菓匠土門。愛川産木材、愛川町森林組合、いともなか、有限会社鈴木菓子舗、蘭花屋プリン、くれたま、お米卵、いずれも神奈川中央養鶏、半バラのネクタイ、ラビン、三和織物株式会社、愛川うんまいパン、パンどころあんずのしっぽ、山っこ三姉妹、愛川三菜園、ざるそう蓬莱、純米大吟醸、大谷隆酒造株式会社、途中茶、碧山、水佐、総慶、 有限会社碧山園、相川自然所、相川自然所同好会、愛農の安心安全農産物、相川自然、有機農業者の会、タムソン自然農園野菜、タムソン自然農園、クマベル、須戸秀夫、小玉椎茸、相川きのこ園、愛されかわいい相川園芸のハーブ苗、相川園芸、町の知名度アップや観光振興、地域産業の活性化を図るために、町産品の中から特に優れたものを相川ブランドとして認定します。皆さんが相川ブランドとして応援したい商品や、その理由、コメントなどをお寄せください。認定基準に基づき、皆さんのご意見なども参考にして、認定審査委員会で相川ブランドを決定します。商品の説明は、町ホームページをご覧ください。ご意見は6月10日水曜日までに郵送、ファックス、または電子メールで企画制作課へお願いします。書式は問いません。問い合わせ企画制作課、マーケティング推進班、電話内線3232、ファックス 286-5021、電子メール、kikaku@tom.aikawa.kanagawa.jp 女性、三世代同居等定住支援補助金、三世代の定住を応援します。問い合わせ、企画制作課、マーケティング推進班、電話内線3235。親、子、孫の三世代で町に定住する方を支援する三世代同居等定住支援補助金を平成27年度に新しく設けました。新たに親または子世帯が相川町に転入して三世代で同居などをするために持ち家を取得・改修する場合に費用の一部を補助します。補助金の利用を検討されている場合は住宅の取得・改修を行う前に企画制作課までお問い合わせください。主な要件、新たに親世帯と子世帯の一方または両方が相川町に転入すること、町内に親、子、孫の3世代で同居などをすること、過去1年以内に町内で3世代同居などをしていないこと、取得または改修した住宅に3年以上継続して居住すること、同居する孫は中学生以下、出産予定の場合を含むであること、申請手続き、申請期限、平成28年3月31日木曜日まで。なお、予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。申請方法、申請書に記入の上、必要書類を添えて、企画制作課へ直接提出してください。申請書は企画制作課で配布しているほか、町ホームページに掲載しています。住宅取得補助金について、補助金額、住宅取得費用の2分の1、限度額30万円、1000円未満切り捨て、住宅の要件、新築・中古の戸建てのほか、マンションも対象になります。平成27年4月1日以後に、新築または売買の当初契約を行って取得した住宅、親、子、孫のいずれかの名義で町内に所有する住宅、建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅、添付書類、1、親、子、孫の関係を証明できる戸籍全部事項証明書などの写し、子が出産予定の場合は母子健康手帳の写し、2、町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の符表、発行後3ヶ月以内の写しなど、3、建物登記簿の全部事項証明書、 発行後3ヶ月以内の原本。4. 売買契約書または工事請負契約書、領収書の写し。5. その他、町長が必要と認める書類。住宅改修補助金について。補助金額。住宅改修費用の2分の1。限度額20万円。1000円未満切り捨て。住宅の要件、戸建てのほかマンションも対象になります。親、子、孫のいずれかの名義で町内に所有する住宅、建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅、対象工事、平成27年4月1日以後に当初契約をした合計額が10万円以上の工事で次に該当するもの、1. 自ら居住するための部分の増築・改築など、 2. 屋根・雨どい・柱・外壁の修繕・塗装などの外装工事、 3. 床・内壁・天井の内装替え・畳の取り替えなどの内装工事、 4. 雨戸・戸・サッシ・襖の取り替えなどの建具工事、 5. 電気・ガスなどの設備工事、 6. トイレ・風呂・キッチンをはじめ水回り改修などの給排水工事、 7. その他、町長が必要と認めるもの。なお、次の工事は補助対象になりませんのでご注意ください。敷地造成、門・塀・その他の外構工事、家具・家庭用電気機械器具などの購入・設置、物置・車庫などの設置、住宅改修にかかる町の他の補助を受けた工事、その他、町長が適当でないと認めるもの。添付書類。1. 親・子・孫の関係を確認できる戸籍全部事項証明書などの写し、子が出産予定の場合は母子健康手帳の写し、 2. 町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の符表など、発行後3ヶ月以内の写し、 3. 建物登記簿の全部事項証明書、発行後3ヶ月以内の原本、 4. 工事請負契約書及び領収書の写し、対象工事費用の内訳のわかるもの、 5. 平面図、立面図、その他工事の内容が確認できる書類の写し、 6. 対象工事の施工前及び施工後の状態が確認できる写真、 7. その他、町長が必要と認める書類。
自治会、自治会活動の新リーダー、区長21人が決まる。問い合わせ、行政推進課共同推進班。共同の協は協力の協。電話内線3244。このほど、各行政区で自治会活動のリーダーとなる新しい区長が選出されました。町には21の行政区、自治会があり、それぞれの地域に住む皆さんが互いに助け合い、活力に満ちた地域を作ろうと、運動会や盆踊り、防犯・防災活動など、創意工夫を凝らした活動が行われています。また区長の皆さんは、厚木警察署から地域防犯連絡員として委嘱されるなど、様々な役職を担っています。4月23日に開催された第1回区長会で、区長会長に大野茂坂本区長、副会長に中島良一両務会区長と榎本照夫小沢区長、会計に住吉健二桜台団地区長が選ばれました。自治会の主な活動、災害時の活動、避難所の運営や炊き出しなどに力を発揮します。お茶の間通信の配布、毎月15日発行の町の広報誌、お茶の間通信は自治会の配布員を通じて各家庭に届けられます。各種の活動、運動会や盆踊りなど親睦活動のほか、防犯パトロール、環境美化活動、 防災訓練などを実施しています。各行政区の区長の顔写真があります。坂本区長、大野茂さん、区長会会長、両務会区長、中島良一さん、同副会長、小沢区長、榎本照夫さん、同副会長、桜台団地区長、住吉健二さん、同会計、川北区長、斉藤光雄さん、宮本区長、井上良一さん、原臼区長、中台康文さん、相川地区ブロック長、細野区長、長谷川保さん、田代区長、小木田哲郎さん、墨田区長、今井和夫さん、三瀬区長、加藤和夫さん、高峰地区ブロック長、美濃和区長、馬場重勝さん、上熊坂区長、杉山薫さん、熊坂区長、原隆さん、北谷蓮毛さん区長、山田明文さん、新坂区長、小竹俊三さん、桜台区長、萩原武さん、半縄区長、佐藤翔平さん、中津南地区ブロック長、睦倉区長、横田茂久さん、大塚区長、斉藤浩一さん、中津北地区ブロック長、春日台区長、水越武さん。表彰、教育委員会表彰、教育・文化振興の功績者を表彰、問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話、内線3612。4月29日、教育や文化の振興に功績のある方を表彰する町教育委員会表彰式が文化会館で行われ、11人の方に井上正弘教育委員長から表彰状が贈られました。受賞者は次の通りです。継承略。社会教育関係、三好正明、田代、深沢治、中村哲郎、本田信行、本村麻里子、吉岡鳴富、いずれも中津、東条陽子、半原。文化関係、中村義一、飯田博士、大沢伝え、いずれも中津、学校関係、相原仁、川崎市麻生区。募集、新潮発足60周年記念、サマーフェスティバルを開催、カラオケのど自慢、出演者を募集、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。新潮発足60周年を町民の皆さんとお祝いする記念事業として、田代運動公園でサマーフェスティバルを開催します。フェスティバルでは、アイカーブランドの紹介や販売、アイちゃん音頭の披露や、町民によるカラオケのど自慢、ミニ歌謡ショー、子供向けキャラクターショー、津軽三味線、模擬店、花火の打ち上げなどを実施します。子供からお年寄りまで、気軽に楽しめる企画が盛りだくさんです。ぜひ、お友達やご近所、ご家族と一緒にお越しください。日時、8月23日日曜日、午後2時から8時30分まで。カラオケのど自慢の出演者を募集します。サマーフェスティバルのステージで開催するカラオケのど自慢の出演者を募集します。自慢の歌声をぜひお聞かせください。開催時間、午後3時から4時50分まで予定。参加資格、相川町に在住、在勤、在学の方。募集期間、7月10日金曜日まで。募集人数、20人程度、親子やグループでの出場も可。なお、応募多数の場合は、抽選により決定します。結果は、8月上旬までにお知らせします。審査賞品、出演者全員に参加賞、また審査により、賞品を贈呈します。その他、 通信カラオケを利用します。CD、カセットテープの持ち込みも可。曲のジャンルは自由です。応募方法、スポーツ文化振興課、ラビンプラザ、レディースプラザ、第一号公園体育館、田代運動公園、三益公園、文化会館などにある応募用紙に記入の上、スポーツ文化振興課へ直接またはファックス、E メールで提出してください。応募用紙は町ホームページからダウンロードもできます。ファクス 286-4588 電子メール spobun@tonwn.aikawa.kanagawa.jp 保険国民健康保険加入喪失の手続きは忘れずに問い合わせ国保年金課国保年金班、電話、内線3379、収納班、電話、内線3382。こんな時は、各種の手続き、加入するとき、辞めるとき、退職などにより、職場の健康保険を辞めて、国民健康保険に加入するときや、就職して、国民健康保険を辞めるときなど、手続きが必要です。国保年金課で必ず手続きをしてください。こんな時は手続きを。国保に加入するとき、他市町村から転入してきたとき、職場の健康保険を辞めたとき、社会保険の資格喪失証明書など、資格喪失日や扶養している方の有無を証明する書類を必ずお持ちください。子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、国保を辞めるとき、他市町村へ転出したとき、職場の健康保険に加入したとき、死亡したとき、生活保護を受けるようになったとき、その他、住所が変わったとき、世帯主、氏名などが変わったとき、保険所の紛失や汚損などで使えなくなったとき、就学のため、別に住所を定めるとき、退職者医療制度に該当したとき、減免の申請、災害に遭った場合や、病気、失業などで生活保護受給者と同等程度の収入状況となった方などで、一時的に国民健康保険税、国保税の納付ができなくなってしまった場合は、減免するための申請ができます。ただし、審査の結果、一定以上の財産、預貯金のほか、処分可能な不動産や生命保険などがあると認められる場合や、単に生活に困窮しているというだけでは、減免の対象とはなりませんので、ご注意ください。申請方法、各納期限の7日前までに、次の書類をお持ちの上、国保年金課で手続きしてください。減免申請書、国保年金課にあります。給与明細書など、直近3ヶ月間の収入がわかるもの、生計を同一にする世帯全員の預貯金通帳の写し、なお、具体的な申請書類については、国保年金課にお問い合わせください。国保税について、国保税の内訳、被保険者の高齢化などに伴い、医療費が増加していることから、国保財政の健全化を図り、制度を維持するため、4年ぶりに税率を改正しました。また、所得に応じた負担となるよう、課税限度額の引き上げと、低所得者対策として、軽減対象額の拡充も合わせて実施します。国民健康保険税の税率等と課税限度額、平成26年度、平成27年度増加分の順に読みます。基礎課税分、0歳から74歳が対象、所得割額 5.37%、5.96%、0.59%、均等割額 18,800 円、 2400円、1600円。平等割額、22400円、24000円、1600円。限度額、51万円、52万円、1万円。後期高齢者支援金分、0歳から74歳が対象。所得割額 1.5%、均等割額7200円、平等割額8600円、いずれも据え置き。限度額16万円、17万円、1万円。介護納付金分、40歳から64歳が対象。所得割額 1.45%、均等割額7000円、平等割額6000円、いずれも据え置き、限度額14万円、16万円、2万円。所得割額は前年中の総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた金額、課税所得と言います。税率を乗じて求めた金額、均等割額は加入者、被保険者1人につきの金額、平等割額は1世帯につきの金額。確実便利な口座振替。口座振替にすると指定した金融機関の口座から自動的に引き落とされます。納期のたびに納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もなく大変便利です。口座振替の手続きはお近くの町指定金融機関で申し込みができます。毎月10日までに申し込むと、翌月以降の納期分から口座振替されます。倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方へ、国保税が軽減されます。倒産、解雇など、勤め先の事情により失業を余儀なくされた場合は、届出により国保税が軽減されます。対象者、平成21年3月31日以降に65歳未満で離職した方で、離職の翌日からその翌年度末までの期間に、次に該当し、求職者給付、基本手当の受給資格を有する方、なお雇用保険の受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、31、32、特定受給資格者、23、33、34、特定理由離職者。軽減額、国保税は前年の所得などにより算定されますが、対象者は前年の給与所得をその100分の30とみなして算定されます。軽減期間、離職の翌日からその翌年度末までの期間。申請方法、公共職業安定所が発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの上、国保年金課で手続きしてください。届出用紙は国保年金課にあります。
子育て、児童手当現金届の提出を忘れずに。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話 285-6932。 児童手当を受給している方は、毎年6月に現金届の提出が必要です。4月、5月分の手当は自動的に受給できます。現金届は、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。支給額、月額、0歳から3歳未満、1万5000円。3歳から小学校終了前、第1子、第2子は1万円。第3子以降は1万5千円。中学生1万円。所得制限。所得制限の基準は、年収960万円、夫婦、子供2人の場合で、制限額を超えた場合の支給額は5000円、特例給付。 支給時期、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給。手続き方法、5月下旬に現在手当を受けている方へ現況届のお知らせを送付していますので、次のものをお持ちの上、子育て支援課、公務員の方は勤務先で手続きをしてください。詳しくは送付したお知らせをご覧ください。1. 現況届の用紙、 2. 印鑑、 3. 受給者の健康保険証の写しまたは年金加入証明願い、国民年加入者は不要。なお、国民健康保険組合に加入し厚生年金に加入している場合は年金加入証明願いが必要。4. 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書、受給者及び対象となるお子さんのもの。 5. 仕事の都合などでお子さんと別居している場合はお子さんの属する世帯の住民票、本籍、属柄の省略がないもの。 6. 平成27年度児童手当用所得証明書。なお、平成27年1月1日時点で町内に住所がなかった方のみ必要です。1月1日に住んでいた市町村でお取りください。その他の手続き、次のような場合は必ず子育て支援課に届け出をお願いします。結婚、離婚などにより受給者を変更するとき、加入している年金の種類を変更するとき、振込先の口座を変更するとき、口座名義は受給者、受給者や対象の子供が亡くなったときや別居したとき、町外へ転出するとき、受給者が公務員になったとき、
原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までを支給。
子育て、子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、子ども福祉班、電話 285-6932。
消費税率引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対しての臨時特例的な給付措置として子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
給付金を受け取るには申請が必要です。対象者、平成27年5月31日時点で相川町に住民票があり、平成27年6月分の児童手当の対象となる方、ただし特例給付を除く。なお、特例給付とは、児童一人当たり月額一律5000円が支給されることを言います。基準日より後に生まれた児童や、基準日から支給決定までの間に亡くなった児童は対象となりません。給付額、対象児童一人につき3000円。申請書の受付、11月30日月曜日までに子育て支援課へ申請してください。公務員以外の方で対象となる可能性のある方には、5月下旬に申請書を送付しています。提出書類、必要事項を記入した申請書、振込口座が前回の給付金や児童手当と異なる場合は次の書類が必要です。本人確認書類、住民基本台帳カード、運転免許証などの写し、指定した口座が確認できる書類、金融機関名、口座番号、口座名義人、金がわかる通帳やキャッシュカードの写し、子育て世帯臨時特例給付金制度に関する問い合わせ、厚生労働省、子育て世帯臨時特例給付金ダイヤル、電話 0570-037-192、
消費税率引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対する臨時特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。消費税率引き上げの影響などを踏まえ、子育て世帯に対しての臨時特例的な給付措置として、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。
子育て、母子、 父子家庭などへの助成のお知らせ。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。母子父子家庭等福祉手当。母子父子家庭などの児童養育のため、母子父子家庭等福祉手当を支給します。6月30日火曜日までに、担当の民生委員、児童委員を通じて、申請手続きをしてください。対象者、次の要件をすべて満たす方、配偶者と死別、または婚姻を解消、あるいは配偶者の生死が明らかでない方、義務教育終了前の児童と同居し、扶養している方、4月1日現在、母子または父子として町内に1年以上在住している方、所得が一定限度額以下の方、なお、内縁の夫または妻がいるなど、事実上婚姻関係と同様の事情にある方は対象となりません。父母に代わり、児童を養育している祖父または祖母も対象となります。給付額、1世帯あたり年額1万円。扶養する児童が2人以上いる場合は、2人目以降は5000円ずつ加算されます。母子父子家庭生活援助費、義務教育終了前の児童と同居し、養育している方で愛川福祉サービス協会のホームヘルプサービスの利用を受けた方に利用料金を助成します。限度額あり、平成27年度から母子家庭も助成の対象となりました。助成額、1時間あたり700円、1ヶ月20時間、1万4000円が限度額。申請方法、利用を受けた月の翌月末までに、生活援助費助成請求書により請求してください。子育て、私立幼稚園就園奨励費補助金を交付します。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3364。公表、町営水道の水質、安全、良質が確認されています。問い合わせ、水道事業所、電話内線3482。水道事業所では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど、水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水はすべての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。水質検査計画及び水質検査結果については、水道事業所や町ホームページで公表しています。そこまで。敬老。長寿夫妻へ祝い金を送ります。問い合わせ、高齢介護課、長寿域外班、電話内線3338。結婚後50年、または60年を迎えたご夫妻へ、長寿をお祝いして、祝い金を送りますので、対象となる方は申請してください。対象者、平成27年9月15日に町内に在住し、この日の6ヶ月以前から住民登録している方で、次に該当する方、結婚後50年を迎えた夫妻、昭和39年9月16日から昭和40年9月15日に結婚した夫妻、結婚後60年を迎えた夫妻、昭和29年9月16日から昭和30年9月15日に結婚した夫妻、結婚後50年または60年を経過し、まだ祝い金を受けていない夫妻。なお、結婚の日からの経過年数となります。申請方法、次のものをお持ちの上、高齢介護課で申請してください。申請書、高齢介護課及び半原出張所、中津出張所にあります。結婚年月日、または同居年月日が確認できる書類、戸籍謄本など、町内に本籍がある方は、添付の必要はありません。認め印、町内に本籍がある方のみ、 申請期限7月31日金曜日、贈呈時期敬老月間である9月中を予定。高齢者、高齢者バス割引乗車券かなちゃん手形購入費を一部助成します。問い合わせ、高齢介護課長寿域外班、電話内線3338。高齢者の外出機会の拡大を支援し、社会参加や健康づくり、生きがいの増進を目的に、神奈川中央交通株式会社、かな中が販売している高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形の1年券購入費の一部を助成します。高齢介護課で助成券の交付を申請し、交付された助成券をお持ちの上、かな中の指定窓口で割引乗車券を購入してください。対象者、今年の1月1日以前から町内に在住し、昭和21年4月1日までに生まれた方、本年度中に70歳以上になる方で、徴税を完納している方、助成額、購入費9850円のうち6000円を助成します。申請期間、6月19日金曜日から11月6日金曜日まで、認め印をお持ちください。注意事項、1年度に1人1回限りの助成です。町の助成を受けて購入した割引乗車券の紛失などによる再助成はできません。昨年度に本助成制度を利用された方には、案内を通知します。申請書は高齢介護課にあります。助成対象となる割引乗車券、かな中での販売期間、割引乗車券の有効期間の順に読みます。6月21日から8月31日まで、購入日から平成28年6月30日まで、9月10日から11月30日まで、購入日から平成28年9月30日まで、70歳以上の助成対象者限定、かなちゃん手形出張販売のお知らせ。70歳以上の購入費助成対象者に、かな中が役場で、かなちゃん手形1年券の出張販売を行います。今回は有効期限が平成28年6月30日までの1年券を販売します。出張販売日には、助成券の申請・交付も同会場で行いますので、この機会をぜひご利用ください。販売日、6月23日火曜日から25日木曜日までの3日間。なお、購入は本人のみで代理購入はできませんのでご注意ください。例年、初日および2日目の午前中は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合もありますのでご了承ください。販売時間、午前9時30分から午後3時30分まで。販売場所、健康プラザ1階多目的室。必要なもの、認め印。自己負担金3850円。1年以内に撮影した顔写真 2.5 センチ四方1枚。年齢がわかるもの、健康保険証など。同日より前に助成券の交付を受けた方は助成券。問い合わせ、高齢介護課長寿域外班、電話内線3338。共同、町長とのふれあいファミリアミーティングを実施します。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話内線3221。町長が地域で活動している町民の皆さんの声を直接お聞きするふれあいファミリアミーティングを実施します。ふれあいファミリアミーティングは申し込み制です。日程、6月から8月原則。場所、地域の活動場所。対象、地域で活動している団体、自治会、町内会、老人会、育成会、子ども会など。申し込み方法、ふれあいファミリアミーティングを希望する日の1ヶ月前までに、各行政区の区長を経由して総務課へ。
弔慰金、戦没者などのご遺族の皆さんへ、特別弔慰金が支給されます。
問い合わせ、町福祉支援課地域福祉班、電話内線3353、県生活援護課、電話045-210-4917。戦没者などの遺族で、平成27年4月1日において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受ける方、戦没者などの妻や父母などがいない場合に、第10回特別弔慰金が支給されます。対象者、次の1から4の優先順位で遺族1人に支給されます。1、平成27年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。2、戦没者などの子。3、戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。4、戦没者などの三親等内の親族、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。で、1から3以外の方。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債。請求期限、平成30年4月2日。なお、請求期間を過ぎると、第10回特別弔慰金を受けることができませんので、ご注意ください。請求窓口、町福祉支援課地域福祉班。女性、スズメバチにご注意ください。駆除費用を一部助成します。問い合わせ、環境課環境対策班、電話 285-6947。スズメバチは攻撃性が強く、巣に近づくと危険です。巣はボールのような丸い形で、茶色の濃淡のまだら模様があり、巣の出入り口は小さな穴が一つだけです。刺された場合には死に至ることもあるので注意が必要です。スズメバチに刺されないために、急な動きをしない。スズメバチは横へ急に動くと反応しやすいので、手で払ったり、急に向きを変えたりしないようにします。巣を見つけたら静かに離れましょう。刺されにくい色と身なり。スズメバチは黒い色に対して攻撃します。白や黄色、銀色は比較的安全な色です。黒い服やひらひらするものは刺されやすいので、巣の近くでは注意しましょう。巣の場所が分かっている場合、近づかないのが一番、そっとしておきましょう。11月頃にはすべていなくなってしまい、翌年その巣を使うことはありません。スズメバチに刺されてしまったら、患部を水で洗った後冷やします。痛みの緩和には抗ヒスタミン軟膏を塗るのが効果的です。ただし、刺された後でアレルギー反応によるショック症状を起こした場合は、すぐに医師の手当が必要です。巣の駆除費用を一部助成します。対象者、次の要件をすべて満たしている方、スズメバチが町内の民家、共同住宅を含む、や、住宅用地に作った巣を駆除業者により駆除した方、納期の経過した徴税などを完納している方、助成金額、駆除業者に支払ったスズメバチの巣の駆除に要した費用の2分の1、1000円未満切り捨て、1万円を限度を助成します。手続き方法、スズメバチ補助金交付申請書、環境課で配布、町ホームページからもダウンロードできます。2、必要事項を記入し、領収書が発行された日から30日以内に環境課へ本人が直接お持ちください。必要書類、駆除費領収書、現地の位置図、写真、全景、営巣駆除前後、 調整納入状況確認同意書、その他必要と認める書類、その他防護服の貸し出しも行っていますのでご利用ください。スズメバチの活動サイクル。4月から5月、越冬した女王蜂が巣作りを始めます。6月から7月、働き蜂の羽化が本格化すると、女王蜂は産卵に専念し、巣は急速に大きくなります。8月から9月、働き蜂が最大で1000匹にも増え、巣作りはますます活発になります。この時期は攻撃性、威嚇性が強く、ちょっとした刺激に敏感に反応し、人間を攻撃します。10月から11月、オス蜂と女王蜂が羽化すると巣作りは終わりを迎え、新女王蜂のみが越冬場所に移動します。働き蜂の数も急激に減り、冬には巣は空になります。制度。情報公開条例、個人情報保護条例、平成26年度の運用状況、問い合わせ、総務課文書法制班、電話内線3222。情報公開条例及び個人情報保護条例に基づき、制度の運用状況をお知らせします。情報公開制度、町民参加による一層公正で開かれた町づくりを推進するため、町が保有している行政文書を皆さんの請求に応じて公開しています。平成26年度の主な請求内容は各種工事に関するものでした。行政文書の公開の請求件数38件。請求に対する決定。文書を公開する旨の決定31件。文書の一部を公開する旨の決定6件。文書の公開をしない旨、不存在の決定1件。不服申し立ての件数0件。個人情報保護制度。町が保有する個人情報について、基本的なルールを定めるとともに、本人の求めに応じて町が保有する個人情報の開示や訂正などを行っています。平成26年度末現在、個人情報を取り扱う事務として、620事務を登録しています。個人情報の開示の請求件数7件。請求に対する決定。文書を公開する旨の決定4件。文書の一部を公開する旨の決定0件。文書の公開をしない旨、不存在の決定3件。不服申し立ての件数0件。役場1階に調整情報コーナーを常設しています。このコーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度についての案内、相談、請求の受付、調整に関する刊行物や資料の閲覧、販売、コインコピーサービスなどを行っています。どうぞお気軽にご利用ください。届け出や証明書の交付申請には、本人確認ができるものをお持ちください。本人になりすました第三者による虚偽の届け出を防止するため、また、戸籍や住民基本台帳に記載された個人情報を保護するため、住民移動届などの各種届け出や住民票の写し、戸籍当初本の交付申請などを受け付ける際に、本人確認をさせていただきます。役場窓口へお越しの際には、運転免許証やパスポート、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証、年金手帳などの本人確認ができるものをお持ちください。なお、手続きによっては複数の提示が必要となります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話 285-6936。
事業者、特定施設、入居者生活介護施設の整備事業者を募集します。 問い合わせ、高齢介護課介護保険班、電話内線3332。行政相談員、大野茂さんに感謝状を贈呈。平成21年4月から3期6年間、総務省の行政相談委員としてご活躍いただいた大野茂さんが、移植期間満了をもって勇退され、5月19日に総務大臣からの感謝状を、神奈川行政評価事務所長から贈呈されました。豊かな経験と知見を生かして、国の行政などに関する相談や苦情の解決の促進にご尽力いただきましたことに深く感謝いたします。あなたにもマイナンバー始まります3。マイナンバー制度が平成28年1月スタート。平成28年1月から町役場をはじめ国や県の機関の窓口での手続きや会社での健康保険、税金の源泉徴収の手続きなどでマイナンバーの利用が始まります。制度の内容について先月号に引き続きお知らせします。個人番号カードとは？個人番号カードとは、申請すると交付が受けられる顔写真付き IC カードです。身分証明書になるほか IC チップを用いて電子申請にも使用できます。また、各自治体独自サービスでの利用や、健康保険証などの機能追加も予定されています。マイナンバー制度の利用が始まると、役場での各種手続きの際に身分証明書が必要になるケースが多くなるため、便利な個人番号カードをぜひ申請してください。個人番号カードの申請方法は、次の申請方法が予定されています。平成27年10月にマイナンバーをお知らせする通知カードと合わせて個人番号カードの申請書が送付されます。申請書に必要事項を記入し、顔写真を添えて指定の場所へ郵送します。個人番号カードが作成され、町役場に送付されます。町役場から申請された方に受け取りに来ていただくよう案内を送付します。申請された方は通知カードと身分証明書を持って役場に来庁します。本人確認や暗証番号の設定をした後、通知カードと引き換えに交付します。最新情報はホームページをご覧ください。マイナンバーで検索。マイナンバー公式ツイッター。https://twitter.com/nmber_pr 制度のお問い合わせは、電話番号 0570-20-0178 全国共通ナビダイヤル。平日、午前9時30分から午後5時30分まで。問い合わせ、行政推進課、行政管理班、電話内線3245へ。アイラブ子育て、子育てプチポケット、たっぷりの愛情を。移動子育てサロン、子育てホットタイム、親子で遊ぼう、土曜サロン、お父さんのための土曜講座。問い合わせは、子育て支援センター、健康プラザ3階、電話 285-8345 優しい子。お楽しみクイズ、今月号の広報相川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。6月7日日曜日に相川健康の日が開催されます。新庁発足60周年を記念して、愛ちゃんと一緒にする体操は ?1、リフレッシュ体操。2、健康体操。3、ラジオ体操。応募方法。町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、6月6日土曜日。郵送の場合、 当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班、ファックスの場合 286-5021、電子メールの場合、e-mail@town.aikawa.kanaga.jp。 正解と当選者は7月1日号でお知らせします。5月1日号の答えと当選者、検証略、正解2、12月20日。当選者、吉良達夫、増渕明、柳川明子。
インフォメーション、保険ガイド。ヘルスアップ相談。保健師、栄養士、看護師による健康相談、身体測定、体脂肪測定、血圧測定、尿検査など、お気軽にお越しください。6月29日月曜日。午後1時15分から2時45分まで、健康プラザ3階健康づくり室、町内在住の方、予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。がん検診の受診券について、がん集団検診を申し込まれた方に、6月中旬に受診券、問診票、便の検査容器、大腸がん検診を送付します。乳がん集団検診、マンモグラフィー併用を申し込まれた方には、11月上旬に受診券と問診票をお送りします。また、がん医療機関検診、乳、子宮、前立腺は、7月下旬に対象者に受診券をお送りします。申し込み不要。なお、本年度のがん集団検診の申し込みは終了しています。がん検診無料クーポン券について、平成27年4月1日時点で、町内在住の次の年齢の方に、6月中旬、がん検診の無料クーポン券と検診手帳をお送りします。無料検診の種類、対象の順により見ます。子宮頸がん、20歳の女性、乳がん、40歳の女性、大腸がん、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の男女。学んで得する町民健康講座。6月から平成28年3月まで、健康に関する様々なテーマで、町民健康講座を開催します。6月のテーマ、脱メタボ、お腹と腰回りをきれいに筋力アップ。優しく効果的なトレーニングとウォーキングの基本。6月26日金曜日午後1時30分から3時30分まで。健康プラザ1階多目的室。町内在住の方、登録制、本年度内に一度登録した方は、再度申し込む必要はありません。講師、神奈川健康財団、高垣茂子さん。持ち物、外用運動靴、運動できる服装、飲み物、マット、ヨガマットなどクッション性のあるもの、またはバスタオル、健康手帳、お持ちでない方は当日交付します。申し込み、6月19日金曜日までに健康推進課へ。パクパクキッズクッキング、幼児食講習会、マタニティセミナー、土曜日1日コース、乳幼児の健康審査、お子さんの歯科保健指導、すくすく親子健康相談、妊娠する前に風疹予防接種を。問い合わせは、健康推進課へ、電話内線3343-3344。保健師から一言、危険ドラッグは買わない。使わない、関わらない。薬物乱用とは？薬物乱用とは、社会のルールから外れた目的や方法で薬物を使うことです。
覚醒剤などの違法な薬物は、たとえ1回だけの使用であっても乱用になり、また犯罪になります。危険ドラッグとは、いわゆる合法ハーブ、脱法ドラッグなどは、法律の規制の有無を問わず、使用することが危ない物質であることを明確に示すために、平成26年7月に危険ドラッグに呼び方が統一されました。危険ドラッグは原料に何が含まれているかわからず、覚醒剤などと同様に使用すると死に至る可能性のある非常に危険な薬物です。薬物乱用がなぜ怖いのか。薬物乱用は人間が生活していく上で最も大切な脳を侵してしまいます。また、依存症を引き起こし、幻覚や妄想、錯乱、人格の喪失、知能の低下など精神障害を発症させます。そして、一度ダメージを受けた脳は、決して元の状態には戻りません。その障害は、一生ついて回ることになります。さらに、薬物を手に入れるための窃盗、障害などの犯罪につながり、家族や周囲の方を悲しませることになります。あなたの身近にも危険ドラッグの影が。神奈川県では危険ドラッグから県民を守るために、乱用されている危険ドラッグを知事指定薬物として指定し、販売、使用を禁じることができる新たな条例を制定し、平成27年4月1日より施行しています。お知らせ、休日納税相談窓口、超県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。6月27日土曜日、28日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、役場1階、税務課。今月の納税・納付期限、超県民税、第1期分、前期・前納分、国民健康保険税、第1期分、介護保険料、第1期分、納期限は6月30日火曜日です。不登校相談会、問い合わせ、県教育委員会子ども教育支援課、電話 045-210-8292。 熱中症に注意しましょう。熱中症は梅雨明けの時期から増えますが、急に気温や湿度が上がる初夏は、体が暑さに慣れていないために注意が必要です。こまめに水分を補給して、熱中症を防ぎましょう。振り込め詐欺にご注意を。お金の振り込みを求める電話がかかってきたら、どんな内容でも慌てて振り込んではいけません。まず、家族や友人、警察署などに相談しましょう。電話、厚木警察署 223-0110。 樹木の枝などが道路に張り出していませんか？道路に樹木の枝などが張り出していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故の原因にもなります。土地を所有または管理されている方は、枝などが道路に張り出さないように、適切な管理にご協力ください。音声版候補相川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ、CD 化されています。町ホームページでも音声を聞くことができます。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線、3792。
募集、町営住宅の入居者募集。町営住宅の入居者を募集します。募集のしおり、申し込み書は、都市施設課、半原出張所、中津出張所で、6月8日、月曜日から配布します。入居指定日、9月1日。受付期間、6月15日月曜日から6月19日金曜日まで。入居資格、次の1から7のすべてに該当すること。1、申し込み者が成人であること。2、 町内に住所または勤務先があること。3、現に住宅に困窮していることが明らかなこと。4、すでに納期の経過した徴税などを完納していること。5、入居しようとする方及び同居しようとする親族の収入の合計が、愛川町町営住宅条例第5条第1項第2項に規定する基準の金額を超えないこと。6、連帯保証人が1人いること。7、入居しようとする方及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。表があります。住宅名、概要、戸数の順に読みます。川北住宅、家族向け、半原、5812、耐火構造3階建て、3DK、月額23,500円から、3、田代住宅、家族向け、田代733、耐火構造2階建て、3DK、月額35,000円から、1、桜台住宅、中津4065-2、準耐火構造2階建て、2DK、月額15,700円から、1、表を終わります。なお、家賃は間取りや建築年数、収入などによって異なります。川北住宅、田代住宅は家族向け住宅です。単身世帯の方は申し込みできません。桜台住宅は家族または単身、条件付き世帯向け住宅です。桜台住宅については、風呂釜、テレビアンテナは持ち込みとなります。問い合わせ、都市施設課建築班、電話内線3449。平和資料館親見学会、7月26日日曜日、問い合わせ、企画政策課政策班、電話285-6924。催し、6月は食育月間です。食育とは、一人一人が障害を通じて健康な生活が送れるよう、自分の食について考える習慣や、様々な経験を通じて食に関する知識と、食を選択する力を身につけるための取り組みです。食育展を開催します。食育に関する取り組みや、おすすめレシピを紹介する食育展を開催しますので、食について考え、見直す機会としてください。6月15日月曜日から26日金曜日まで。役場1階ホール。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3343。第31回、ホタル鑑賞の夕べ。清流に舞う幻想の光と遊ぶ。清流に舞うホタルの幻想的な光を楽しみませんか？子供向けのヨーヨー遊びや綿菓子、環境に関する映画も上映します。6月6日土曜日午後5時30分から、半原松葉沢宮沢川沿い、半原神社からおよそ400メートル上流。問い合わせ、松葉沢ホタル保存会会長井上光一、電話 281-0294、 亀田はじめ、電話 285-2845。 文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。6月7日日曜日、三里会花の舞踊ショー、開演正午、終演午後4時、主催三里会、吉田、電話 285-3487、入場無料、先着535人。次に展示の催し、合皮、催し、主催、入場の順に読みます。 6月5日金曜日から7日日曜日まで、愛川さつき会、夏季展示会、愛川さつき会、岡本、電話 286-2224、最終日は午後1時まで、6月13日土曜日から14日日曜日まで、愛川水石木木会展示会、愛川水石木木会、大狭間、電話 281-3426、最終日は午後4時まで。なお、展示会場は1階で入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、法律相談予約制、司法書士法律相談、行政書士相談、多重債務相談、交通事故相談、消費生活相談、人権行政困りごと相談、特設人権相談があります。直接お問い合わせください。問い合わせ、住民課住民相談班、電話 285-6937 直通。教育相談、来所相談、出張相談、電話相談があります。問い合わせは、教育開発センター、電話 206-1061 直通。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約、問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。図書館、七夕の集い、短冊に願い事を書きましょう。ボランティアサークル、お話たんぽぽの皆さんによる七夕の集いを開催します。パネルシアターや紙芝居など、一緒にお話を楽しみませんか？6月27日土曜日午前10時30分から、文化会館1階ホワイエ。申し込み、予約の必要はありませんので、直接会場へお越しください。問い合わせ、図書館、電話 285-6963。図書館蔵書点検、6月18日木曜日から25日木曜日まで、蔵書点検のため図書館を休館します。この期間は図書、CD の閲覧や貸し出し、学習室の利用ができません。ご不便をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。問い合わせ、図書館、電話 285-6963。 6月の休館日、休園日、第1号公園体育館、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、文化会館、いずれも毎週火曜日、町民活動サポートセンター毎週水曜日、レディースプラザ30日火曜日、図書館毎週火曜日、1日月曜日、18日木曜日から25日木曜日まで、郷土資料館毎週月曜日、30日火曜日、7月1日水曜日。
みんなのサポセン、愛川町民活動サポートセンター事業や登録している団体を紹介します。愛川町天役友の会、天役を通じて優しい心を伝えたい。愛川町天役友の会について、視覚に障害がある方への援助や視覚障害福祉の向上を目的に昭和57年に発足しました。天役に関心のある方が集まり、現在7人で活動しています。天役とは、書籍などの文章を読み、展示にする作業です。天役友の会では、勉強会を通して、一人一人が展示について知識を深めているほか、町内の学校で展示を紹介することもあります。ライトセンターへの協力。 視覚に障害がある方や支援する方の援助を目的に、日本赤十字社が運営している神奈川県ライトセンターという施設があります。ライトセンターの展示図書館では、転訳のリクエストを受け付けており、転訳友の会はリクエストがあった書籍の転訳もしています。原動力は喜びの手紙。転訳した書籍を読んだ方から、感謝の手紙が届いた時が最も嬉しいという会員の皆さん。手紙はもちろん展示で届きます。書籍の感想を添えて送られてくることもあり、手紙には喜びの声が凝縮されています。デジタル化が進み、音訳が点字に代わる身近なツールとして増えてきましたが、点訳の書籍を大切に読んでくれる方がいる限りは、頑張りたいと会員の皆さんは意欲を燃やしています。自分の勉強にも、点訳のリクエストがある書籍のジャンルは多岐にわたります。点訳をするときには、内容を深く理解する必要があるため、下調べが欠かせません。普段は読まないようなジャンルの書籍を転訳することもあり、視野が広がるそうです。優しい心を伝えたい。善意は必ず巡り巡って自分に返ってきます。誰もが優しい気持ちを持って、障害がある方にだけではなく、身近な人にも接してほしい。人に優しくすることが、自分を幸せにする良い循環になります、と会員の皆さんは語ります。転訳の基礎を学びませんか ?5 月29日から転訳の基礎技術を学び、視覚に障害のある方に点字で情報提供できるボランティアの育成を行う、転訳基礎講座を開催しています。問い合わせ社会福祉協議会、電話内線3793。サポートセンター新運営委員が決定しました。運営委員の任期満了に伴い、今年度新たに5人の運営委員が決定しました。新体制のもと、サポートセンターも新規一転。登録団体の皆さんに一層利用しやすく、登録団体の活動の活性化につながるような事業を実施しますので、ご協力をお願いします。新運営委員継承略、小倉道夫、玉木麻里、田中真一、佐藤理恵、阿部田美玲。問い合わせ、愛川町民活動サポートセンター、電話 205-1323、ファクス 205-1324、電子メール ai-saposeN@bz01.plala.or.jp ホームページ検索キーワード、サポセン愛川。愛川トピックス。西が、栄えある受賞、春の叙勲、危険業務従事者叙勲。春の叙勲、畑野和夫さん、67歳、田代。瑞宝炭鉱賞受賞。元日本郵政公社職員の畑野和夫さんが、瑞宝炭鉱賞郵政業務功労受賞の栄に輝きました。畑野さんは、昭和41年に郵便局へ入職、厚木北郵便局を退職された後も、郵便配達などに従事され、およそ50年の長きにわたり郵政業務に尽力されました。畑野さんは、家族のおかげで、風邪一つひくことなく健康で勤めることができました。また、良き先輩、仲間に恵まれ、苦労を感じず仕事をすることができ、感謝しています、と話されました。 危険業務従事者叙勲、小野健二さん、68歳、田代。瑞宝炭鉱賞受賞。元相川町消防司令長の小野健二さんが、長年にわたり危険性の高い公務に従事した功績が認められ、危険業務従事者叙勲受賞の栄に輝きました。昭和45年に相川町へ入庁された小野さんは、同年から開始された救急業務をはじめ、相川町消防署の創設期から37年間の長きにわたり消防業務にご尽力されました。小野さんは、職務では様々な困難もありましたが、良き先輩、同僚に恵まれて無事に全うすることができました。受賞はこれからの生活の励みになります、と話されました。祝100歳、おめでとうございます。森谷勝さん、小宮静さん。半原にお住まいの森谷勝さんと、中津にお住まいの小宮静さんが、めでたく100歳の誕生日を迎え、小野沢町長からお祝いの花束や記念品などが贈られました。これからも、ますますお元気で長生きしてください。森谷さんは大正4年、田代で生まれました。旅行が大好きで、若い頃は全国を旅し、70歳を超えてもゲートボールの大会に出場するため、九州まで出かけていたそうです。現在でも、新聞を毎日読み、日記をつけておられるほか、元気の秘訣は、体操などで体を動かすこと、と、布団の片付けなどもご自分でされるなど、とても元気に過ごされています。小宮さんは、大正4年、厚木市で生まれました。ドライブが大好きで、娘さんと一緒に、大山や富士山、海などを見によく出かけられていたそうです。今年の1月に体調を崩されたそうですが、現在では回復し、今でも眼鏡をかけずに読書をするなど、元気に過ごされています。新庁発足60周年記念、相川健康の日2015、6月7日日曜日午前10時から午後1時まで、一人一人が健康を見つめ直す日となるように、相川健康の日2015を開催します。健康相談、骨密度測定、足型、側圧測定、血管年齢測定、呼気中一酸化炭素濃度測定、喫煙状況の判定、脳年齢測定、子供と大人の歯科検診、アロマセラピーなど、健康に関する様々なコーナーを実施します。また、新庁発足60周年を記念して、相川町観光キャラクター愛ちゃんと一緒に、相川リフレッシュ体操も行います。各コーナーでスタンプラリーもありますので、ご家族揃ってお出かけください。会場、健康プラザ。詳細は、お茶生通信、5月15日号をご覧ください。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342-3343。今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで、7日、14日、相川北部病院、電話 284-2121、21日、石井医院、電話 281-2105、28日、相川北部病院、電話 284-2121、その他の休日、夜間、厚木市、休日夜間休館診療所メディカルセンター電話 297-5199。 なお都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。 ここで5月1日現在の住民基本台帳搭載人口世帯数をお知らせします。人口41,283人で、前の月より29人増えています。そのうち男21,480人で、前の月より44人増えています。女19,803人で、前の月より15人減っています。世帯数は17,604世帯で、前の月より53世帯増えています。これで広報愛川ナンバー630のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。